2021年5月2日早朝の礼拝を始めましょう。ご一緒に賛美を歌います。新聖歌137番、新聖歌137番をもって主を賛美いたしましょう。お差し支えない方どうぞお立ちください。聖書のお言葉を購読文を持って購読いたしましょう。新聖歌の後ろにあります購読文、新改訳の項で第40番、同じ新聖歌をお持ちの方は911ページです。詩編第126編、主がシオンの囚われ人を返されたとき、私たちは夢を見ている者のようであった。 その時、国々の間で人々は言った。
主は彼らのために大いなることをなされた。
主は私たちのために大いなることをなされ、私たちは喜んだ。
主よ、恵みの流れのよう、私たちの繁栄を元通りにしてください。
涙と共に種をまく者は、喜び叫びながら刈り取ろう。束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。お座りください。礼拝のためにお祈りをいたします。涙と共に種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう。種入れを抱え泣きながら出ていく者は束を掲げ抱え喜び叫びながら帰ってくる。恵み深い天のお父様、皆を賛美いたします。新しい月を迎え、第一の主の日、共に集めてくださり、御前に賛美を捧げ、祈りを捧げ、御言葉を学び、あなたへの礼拝を捧げることができますことをありがとうございます。私たちを招いてくださったあなたは、天と地をお作りになられたお方であり、また私たちを愛して御子イエス様をこの地にお使わしくださり、十字架と復活の御業を成し遂げてくださった愛なる方です。私たちはあなたの十字架によって、また復活によって罪一切が許され、永遠の命をいただきました。尽きることのない命に生きる喜びを今日も与えてくださり、あなたへの礼拝を捧げ、新しい週間に出発してまいります。どうか今一度私たちの心を開いてくださり、あなたの御言葉を学ぶものとして整えてくださるようにお願いいたします。いろいろと祈りの課題をいただくお互いですけれども、その一つ一つにあなた様が答えてくださることを信じています。善の御手を述べてくださり、また十字架と復活の愛を愛の御手を述べてくださって、私たちの祈りに応え、また私たちの願いをはるかに超えた祝福の御業をなさってくださるようにお願いをいたします。まだこの地にはあなたを知らない方がたくさんおいでです。どうかこの月も私たちを使わせてくださり、あなたの前にあなたを信じて歩む方々が起こされていくことができるように用いてくださるようにお願いいたします。滅びる魂ではなくて、永遠の命に生きる魂と作り変えてくださるように、この地にあって福音が前進し、あなたの御国が立て上げられていくことができるように、どうぞよろしくお願いいたします。今日主の日、午前の子どもたちの礼拝や、またお昼前の礼拝の上にも主は豊かに臨んでくださいます。こうしたを祝福し、恵み多い一日としてくださるように、主の名によってもたれる数多くの礼拝がこの地にありますことを感謝します。この東近江で、また滋賀で、日本中で、世界中でもたれるその一つ一つの集いを祝福してくださるようにお願いいたします。続く時を見て委ねます。どうぞ祝福してください。主イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。主の祈りを祈りましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく断じのものなればなり。アーメン。賛美をいたしましょう。新聖歌225番。新聖歌225番をもって主を賛美したいと思います。 します。マタイの福音書第5章1節から12節、新約聖書マタイの福音書、同じ新改訳の最新の版をお持ちの方は新約聖書の6ページです。マタイの福音書第5章1節から12節、1節、その群衆を見てイエスは山に登られた。そして腰を下ろされると身元に弟子たちが来た。そこでイエスは口を開き彼らに教え始められた。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるからです。柔和なものは幸いです。その人たちは主を受け継ぐからです。義に飢え渇くものは幸いです。その人たちは満ち足りるからです。哀れみ深いものは幸いです。その人たちは哀れみを受けるからです。心の清いものは幸いです。その人たちは神を見るからです。平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからです。義のために迫害されている者は幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。私のために人々が あなた方を罵り、迫害し、ありもしないことで悪口を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい。大いに喜びなさい。天においてあなた方の報いは大きいのですから、あなた方より前にいた預言者たちを人々は同じように迫害したのです。以上です。御言葉をお明かする前に、もう一つの賛美歌を持って主を褒めたたえましょう。新聖歌404番、弟子となしたまえ。貧しき者の幸いと題しました聖書の言葉をお書きたいと思います。先週からこのマタイの福音書5章1節から12節、三条の説教と呼ばれるところですけれども、 を学び始めました。少しゆっくりとこの8つですね、8個の幸いが書かれておりますので、まあ、前回はその全文を読みまして、今日はその1つ目の幸い、そのお言葉についてご一緒に学びたいと思います。3節、心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。聖書のお言葉を学ぶにあたりまして、私たちはすっと心の中に入ってくる言葉もありますし、またそれとは逆になかなか心の中に入らない、こう理解しがたいといいますか、私たちの常識から離れている、そういう言葉に出会うこともあります。今日の言葉は、皆さんにとってはどんなふうに聞こえるでしょうか。何かこう心が慰められるような、そういうふうな響きを持っている言葉だと思いますし、しかし同時にすっとこう頭の中に入ってくるわけではなくて、考え込むとどうも、まあ、難しいといいますか、不思議といいますか、まあ、そんなふうな言葉ではないかなと、まあ、そのように思います。心の貧しいものは幸いである。幸いです。天の御国はその人たちのものである。その人たちのものだからです。心の貧しいという言葉ですね。心が貧しい、まあ、あるいはこの読み方としましては、心の貧しいものは幸いですという読み方、これを日本語で翻訳ものですから、この主語には和をつけるということになっていますので、心の貧しいものは幸いです。ただ日本語としましては、この主語につける助詞はもう一つ知ってますね。例えばがというのも主語につける助詞の一つとして数えることができますね。もしこれをがと訳して読めば、皆さんどんなふうな印象でしょうか。例えば心の貧しいものが幸いです。どう違いますか。心の貧しいものは幸いですと言われるのと、心の貧しいものが幸いです、何か心の貧しいものは幸いですというと、他にも幸いがいくつかあると、まあ、これからこの後、まあ、次週以降2つ目、3つ目の幸いを学んでいきますのでね。しかしもし今日この心の貧しいものは幸いですというお言葉を、もう唯一無二のものとして学ぼうとするならば、心の貧しいものが幸いですと、こう読み切った方がもしかしたら心に強く響いてくるかもしれませんね。心貧しくないものは幸いではないということです。さて、そこまで強い言葉と、読みますならばですね、この心という言葉は、まあ、私たちは心がと言いますから、のそれぞれ心があってというんですけど、この心と訳されている、言葉は新約聖書の書かれましたギリシャ語では霊という意味です。例えば三位一体の聖霊様を表す言葉と全く同じ言葉が、まあ、利用されているというか使われているんですよね。ですから心が貧しいというと、何かこうここ私たちの感情的に、それらが乏しいとか、そういったことを想像しますけれども、ここでは霊が貧しいということです。で、貧しいという言葉も何か人と比べてちょっと私は足りないなっていうふうな貧しさというよりも、もう極度の貧困を表している言葉だと言われます。誰かに頼らなければ生きていくことができないほどの貧しさ、そのものは幸いであるとイエス様はこの弟子たちに向かって語られたのです。霊が極度の貧困の状態の中にある、そういうものこそ幸いなんだって言われたということです。 どんなふうに皆さんは受け止められるでしょうか。大きく2つのことを学びたいと思うんですけども、一つはこの言葉をもうまっすぐに聞かせていただきたいと思います。心が貧しい、霊的に貧しいなどということは、やっぱりそれ自体決して褒められたことではないと思いますね。決してそれが幸いであるはずがないと思います。いいでしょうか。 まずそのように捉えてみたいと思いますね。いや、あなたなかなか心貧しいですねとか言われたらちょっと嬉しくないですよね。あるいは霊的にって言いました、あなたは霊的なレベルが低いですねとか言われたらちょっと辛いでしょう。霊的にあなたはもう本当にもう貧困の状態にありますとか言われたら、なんか裁かれてるな、もっと霊的に豊かにならなければならないな、まあ、こんなふうに思うのではないでしょうか。これが私たちのいわゆる常識なんだと思いますけれども、この世界の中でただ一人イエス様というお方は、霊的に貧困の中にあるものこそ幸いなんだと語ってくださったということです。で、そこで私たちが思い起こさなければならないことは、これはプロジェクターに多分用意していると思うんですけれども、イザヤ書の第61章の1節から3節の言葉です。イエス様のことが予言されていると言われています主のしもべの歌、この中に、このような言葉があります。朗読いたします。イザヤ書第61章1節、神である主の霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるため、心の傷ついた者を癒すため、主は私に油を注ぎ私を使わされた。囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年、我らの神の復讐の日を告げ、すべての嘆き悲しむ者を慰めるために、シオンの嘆き悲しむ者たちに灰の代わりに頭に飾りを、嘆きの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるために、彼らは義の樫の木、栄光を表す主の植木と呼ばれる。このような言葉があります。イエス様がこの地に来てくださったのは、旧約聖書の予言のお言葉に従い、その成就として来てくださった、このように信じます。ですからイエス様のご生涯、そしてまたイエス様が語られるその言葉の中に、旧約聖書の成就が記されていく。で、今日読みましたこの心の貧しい者は幸いであると語り始められた、このイエス様こそ旧約聖書で予言されていた救い主の成就である、救い主ご自身であるということが、この心の貧しい者は幸いであるというのがイエス様が語られたということで明らかにされているということです。世の宗教家たちは、心の貧しい者などは取るに足りない、霊的にレベルが低い者は神の国にふさわしくない、そんなことで教会生活をも成り立つだろうか、もっと霊的に豊かにならなければならない、こう教えるのが世の宗教です。しかしイエス様だけは、心の貧しい者は幸いだって言い切ってくださったんです。ここに教会が、この地にあって教会である特徴があります。この言葉を教会が語る、だから教会だということです。あらゆる宗教がこの世の中にはあります。すべての宗教は霊的なレベルの高さを求めていくんじゃないでしょうか。ところがキリスト教会だけは、心の貧しいものは幸いだと告げ知らせる福音の言葉を持ってるんですよ。皆さん、そのように語ってますか。最近祈りも少なくって、なんか霊的にどうもダウンしてる感じですね。 あ、そんなことでは分かんねえ、もうちょっとしっかり聖書読まな。まあ、このことも真理は含まれているとは思いますけれども、私たちがそこで語る言葉は、いやいや、イエス様はそういうものにも幸いを語ってくださるんですよ。全能なるお方は十字架にかかりよみがえってくださったお方です。あなたがいかに不信仰に陥り、それこそ霊的なレベルがどん底になったとしても、このお方はあなたを幸いだと言ってくださるお方なんだと、その方に立ち返りませんか。これが私たちが語るべき言葉です。何かね、この世の中は競争社会ですから、少しでも努力をしたもの、少しでも優れているもの、少しでも評価の高いものが先んじて、まあ、行くと、こういう世界ですよね。で、そういう世界が宗教の中にも、そういう考え方が信仰の中にも持ち込まれていく。あるいはそれはもしかしたら人間にとっては分かりやすいんだと思います。ほら、10分祈ったよりも1時間祈った方が恵みがあるよっていうのは分かりやすいですよね。で、そうして私たちは少しでも上に、少しでも人よりも前に、少しでも豊かに、こういうことは世の考え方ですよね。で、これが時の律法学者、祭司、パリサイ人たちは一生懸命求めていた。だからいかに律法を守るか、いかに旧約聖書の教えを文字通り生きるか、生きられればよし、生きられなければダメ、こういうことで自分や周りを捉えていく世界ができてしまっていたんですね。で、できる人はいいですよ、できる人はいいけれども、さまざまな事情でできない人たちもわんさといるわけです。さまざまな事情の中で主税人となった人がいたでしょう。いろんな社会の問題の中で遊女とならざるを得なかった人たちもいるでしょう。そういう人たちは心の貧困、霊的な貧しさの中にしか生きることができない、こういうレッテルを貼られて、もうそこからは浮き上がってこない、浮き上がってこれない。パリサイ人たちからはもう非難される、人と認めてもらえない、こういう世界の中にあってやってきてくださったイエス様、心の貧しいものは幸いだって言ってくださったんです。霊的にあなたは劣ってる、いや、幸いがやってくるぞと言ってくださった。このようにですね、私たちは聖書のお言葉に出会って、この世の考え方から180度変えられて、あ、本当に神様の愛の中にですね、生かしていただける、その恵みの発見をですね、させていただきたい、まあ、そんなふうに思うことです。どんなに私たちが霊的な貧しさの中にあったとしても、イエス様だけは共にいてくださって、私たちを支えてくださる。なぜならばこのお方は十字架の上で叫ばれたのです。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。これこそまさに霊的な貧困です。神様との関係が断絶された、もう神様が見えない、どうして私を捨てたのか、こう叫ばなければならないようなところに身を置いてくださったお方ですから、私たちはそのお方だからこそ私の貧しさを本当によく知っていてくださる。ああ、この方が幸いを語ってくださるのだ。このイエス様にお出会いをして、私たちは自らの貧しさ、足りなさというものをしっかりと捉えるものになることができます。何か競争社会ではどこか自分が威勢を張ってですね、生きていかなければならないですよね。けれども、この方が横でもう本当にうずくまっているようにしてですね、共にいてくださるから、あ、この私でいいんだ、このように安心することができるのではないでしょうか。そうして、こうして自分自身の心の貧しさをしっかりと受け止めたものが、また今度は 愛する方々の傍らに共にいてあげることができます。私も心の貧しいものなのですよと、以前はそれをひた隠しにして生きてきましたけれども、イエス様がそんな私を受け止めてくださったのです。幸いだと語ってくださった。だからこんな私だけれども今はこの私でよかった、こんなふうに受け止めています。ですからあなたも生きていくことができるんじゃないでしょうか。どうも見てると私の貧しさよりはちょっとぐらいマシな感じもしますみたいな感じでですね、まあ、こうして共に生きていくことができるのではないでしょうか。心の貧しいものは幸いだ、この言葉を大切に受け止めたいと思いました。さてもう一つの、ことを、ご支援分かち合いたいと思いますけれども、この心の貧しいものは幸いである、なぜその幸いと言えるのか、それはイエス様はこう語られました。天の御国はその人たちのものだからです。天の御国はその人たちのものだ、これは天国はその人のものだとですね、まあ、そのように取れる言葉だと思います。でそれはとても大切なことだと思いますが、天という言葉はマタイの福音書では神という意味です。と言いますのはユダヤの人たちに書かれた、まずユダヤの人たちに書かれた福音書であると言われますので、ユダヤの人たちは神という言葉を乱用することを避けましたね。神神ということをできるだけ少なくしようとしました。それは十戒の中に主の名をみだりに唱えてはならないというお言葉を大切に受け止めたからです。まあ、そのような受け止め方が正しいかどうかっていうのはちょっとわからないことで、今はわからない、議論することはできないんですけれども、そういうふうな人たちに福音書を書こうとした。ですから配慮に富んでいます。じゃあ神という言葉をたくさん使うのは嫌なんだね、じゃあその言葉を使わないようにしよう、じゃあ他に変わる言葉があるだろうか、天という言葉はどうだろうか。こうして天という言葉がマタイの福音書の中では、使われていくことになった、まあ、そんなふうに言われます。ですから今後もですね、天という言葉が出てきたときにそれを神と少し置き換えながら、読んでいくと、誤解が少なくなるといいますか、まあ、そんなふうに思います。もう一つこの御国という言葉です。国という言葉、これは以前にもよく話したことかもしれませんけれども、私たちは国といいますと近代国家を考えます。民主主義の中でこういう、こう日本の国があり、韓国の国があり、中国がありアメリカがありというこういう国ですね。政治というものが中心になってできた、出来上がっている国を想像します。しかしこの聖書の時代、国という言葉は誰が支配をしているかというふうな意味でした。同じ土地であったとしても、同じ民族がそこにいたとしても、同じ経済システムが流れていたとしても、誰が支配しているかということで国名は変わっていくわけですね。ですからこの場合、天の御国というのを、今言いましたように天は神、そして御国というのは支配をする、誰が支配をするか、このようにちょっと読み替えてみますと、神様のご支配はその人たちのものだからだというふうな意味になります。神様に支配していただく、神様が私の人生をしっかりとその御手の中において運んでいってくださる、このような人生が約束されるのは一体どのような人であるのか、それは心の貧しい人だって言われた。心の貧しいものの幸い、霊的な貧しさの中にあるものの幸いは、そのような人こそ神様の支配が豊かに実現されるのだ、こう言ってくださったということですよね。当然私がこの地上で生きてるんです。私が生きるけれども、私が生きてきて、私の好きなように生きてきて、私たちの人生は果たして祝福であったんだろうか。いつもいつも上手に生きる ことができただろうか。行動である、語った言葉である、そういったことが時に自分の感情に流され、またその場その場での思いつきのことの中で、いろんな問題を生み出したり、そうしてまた自分自身が生きづらくなってしまったり、こういうことを経験したのではないでしょうか。イエス様に出会って、ああ神様が私を作ってくださったんだ、私の人生は神様が導こうとしていてくださるんだ、こういう生き方に180度変えられました。で、改めてその私たちがですね、この神様に支配していただく、私の人生を、また私自身を、私の心を、私の言葉を、私の行動を神様に支配していただく、そこにこそ幸いがある。じゃあどうすれば神様にいつもご支配をしていただいて、神様に導かれて生きていくことができるだろうか。そのためには私たちは心を貧しく生きるということが大事なんだ、こう語られているように思いますね。霊的に私は強くなりました、豊かになりました、もう何でもできるようになりました。これは人間的に見れば素晴らしいことかもしれませんけれども、結局そうして自分というものがこの人生を支配しようとしている、こういうことですよね。で、これも世の宗教はそう語ります。あるいは世の宗教だけではないですね、この世界は自分が自分の思い通りに全てをコントロールすれば私たちに幸いがやってくると、こういうふうに教えるわけですね。ですから、できるだけこの世界を自分の思い通りにできるようなシステムを作ろうとしていきます。私たちの小さな世界でも、そうだと思います。自分のやっぱり願い通りに全てを運んでいこうと、それが私の幸いだと思うのです。けれども、いや、イエス様はそうじゃないと言ってくださる。神様がしっかりと支配してくださる、そこにこそ幸いが生まれるのだぞと。だから私たちはですね、そのお言葉に心開かれて、イエス様に委ねていくという生き方ですね。自分が自分がと思っていた生き方から変えられて、イエス様、イエス様、ひたすらイエス様を見上げて、イエス様のお心はどこにあるのだろうか、イエス様はどのように導いてくださるだろうか、自分はこのように思い、このように確信したけれども、それでもなおイエス様はどのように考えていてくださるだろうかということを常にですね、こう心を開いていこうとする、祈りにおいてもそうだと思いますね。私たちは確信を持って祈るということが大事だと教えられます。そのように確信を持って祈れば実現するのだというふうに教えられますけれども、それは世の宗教も言っています。どれだけ自分の確信力を深めるか、それが祈りの実現につながるのだというふうなことも教えられるのですけれども、心の貧しいものは幸いだと言ってくださったイエス様は、いやいや、そうじゃなくて、あなたの確信力ではなくて、祈りを応えてくださるお方は神様なのだから、祈りにおいてなすべきことはどれだけ神様の御心を求めていくことができるだろうか、そのように自分が変えられるかということですね。祈りにもう少し思い深めるとしますと、ある人こういうふうに言いました。私たちは小舟に乗って、岸につながれたロープを一生懸命引っ張っているようなものだと言われました。ちょっとこの姿を想像してほしいんですけども、自分の願いように、神様こう聞いてください、こうしてください、ああしてくださいというふうに一生懸命ロープを引って、自分の人生に実現するようにですね。けれども私たちは小舟ですから、結局私が引っ張ってるんじゃなくて、引っ張ることによって岸に引っ張られていってるわけですね。これがキリスト教の祈りだと言った人がいました。ですから祈るんですけれども、それは自分の心に神様を手繰り寄せるのではなくて、確かにそういうふうに見える部分があるかもしれないけど、そうじゃなくて自分自身が神様の方向に近づいていくんですよね。そして気がつけば 自分の心が変えられ、ああこのように思ってたけれども神様の御心は他にあったんだなというふうに出会っていく、これが祈りだっていうふうに言いました、まあ、そこでも心貧しくなければ、小舟で言いますならばフットワークの良い小舟でなければ手繰り寄せられないですね。もう大型タンカーならばなかなか手繰り寄せられなくてびくともしないので、ですから自分がそれこそ豊かであれば豊かであるほどなかなか手繰り寄せられていくことができないわけですけれども、小舟であれば小舟であるほど神様の支配が豊かなので、どんどん神様の御心に変えられていくということではないでしょうか。私たちは本当に心貧しいものでしょうか。心貧しいものこそ神様が導いてくださる、神様が本当に支配してくださるということを喜びを持って迎えることができる、そういうお互いにさせていただけるということだと思います。でこれはですね、まあ、聞きようによれば、ああなるほど、謙遜の徳に生きなければいけないんだな、また謙遜にへり下って生きなきゃいけないなというふうに聞こえることだと思うんですけれども、ただ謙遜の徳に生きるというのと、今ずっと考えましたように本当にへり下りに生きるということとは少し違うと思います。謙遜の徳に生きるというのは結局は自分の徳を積み上げていることです。それに対して本当にへり下りに生きるというのは自分にしっかりと絶望しているということです。これは一見似てますけれども、ずいぶん違うことだと思いますね。でこれを測る測りがありますね。いや私はもう本当に足りなくて、ダメなんですよ、力がなくてって、言った時に誰かにですね、本当にそうですねって言われたらカチンときますよね。で本当にそうですねって言われてカチンときるっていうのは、それは本当にへり下ってない、どこか自分はそうして低くすることによって徳を積み上げてもらおう、あるいは誰かに高めてもらおうということを期待しているだけだと思いますね。まあもちろん人間ですから それから離れることはできないんですけれども、本当にへり下るっていうのは、自分にどこか絶望していく、もう神様だけなのだというところに立たせていただくということだと思います。旧約聖書新約聖書にはそういう心貧しい人たちがたくさん出てきます。もういちいち開きませんけれども、例えば、出エジプトのモーセですね。モーセは最初召された時は実はそのはるか前に自分の義憤に駆られて同胞をいじめるエジプト人を殺害して、それがバレそうになったから逃げていった人でしたね。で再びイエス様はモーセに、あなたは私は召すからイスラエルの人たちを解放するリーダーになれって言ったら、彼はもうことごとく断りました。そんなこと絶対できません、私は一切できません、喋れませんしできません。でイエス様、神様も年頃に導きますよね、杖を蛇に変えたりいろいろして、で最後それでもモーセは、いや私はもうできませんって言うから、神様はそこでもうお怒りになっておられます。まあ、出エジプトの3章一度4章読んでくだされば、もうこれはもう、モーセはもう本当に貧しいですね。けれどもそのモーセを神様はお持ちになられる、失敗しないモーセじゃない、もう失敗をして失意の中で自分に絶望している、そういうモーセをお持ち。先ほど引用しました預言者イザヤも、神様に出会って私はあなたを預言者としたって言ったら、彼こう言ったんです、ああもう神様目で見ちゃったから、もう今度は私は死ぬしかないって言ったんです、もう俺はダメだって言った。でもこのイザヤを神様はお持ちになられる。新約聖書もそうですね。ペテロは胸を張ってあなたこそキリストです、まあ、こういうふうに言えた時っていうのはいっぱい失敗するんですよ。もうあなた方は裏切りますよとイエス様に言われたのに、いや私だけは絶対に言われません、この連中が裏切っても私は裏切りませんよと彼は言ったんです。ところがその同じ日に3回知らないという、でこのペテロにもう一回イエス様出会ってくださって、あなたは私を愛するかと言ったら、ペテロはどう言いましたか。私があなたを愛することはもうあなたがご存知ですって言った。もう完全に霊的に貧しい状態になってるわけですね。これ霊的に豊かだったら、私はあなたを愛する愛がありますよっていうような話ですけど、彼はもう、いや私があなたを愛するってそんなことももうあなたがご存知なんですよって言えた。 パウロもそうでした。生粋のパリサイ人、もうユダヤの見学ですよね。高い知識を積み上げ、もうエリート中のエリート、もう心豊かなんですけれども、迫害をしていた。イエス様はそんなパウロにも出会ってくださった。そしたらパウロは作り変えられていきました。私は弱さを誇るって言ったんです。そのパウロを神様はお持ちになられて、世界宣教を始めになられました。心貧しいもの、そのものこそ幸いだ。そのものこそ神様の支配が及ぶ。神様の御手の中にあって、神様に用いられるものになる。これが聖書のメッセージなんだと思います。改めて私たちは心貧しいものでしょうか。心の貧しいものは幸いである、この言葉に、この言葉に握りしめてですね、新しい週間に出発してまいりたいと思います。祈りましょう。恵み深い天のお父様、心貧しく霊的に貧困の中にある私たちに、またそのことすら認めることのできないプライドに満ちたような私たちに、幸いである、心を貧しきなれ、また心貧しい自らを受け入れよと、私が共にいると語ってくださいました。あなたがどうか私の心を、私のすべてをご支配くださって、あなた様ご自身の豊かな御業をなさせてくださるように、新しい週間使わされてまいります。心貧しき者として、その幸いの道をどうか歩ませてください。イエス様の名前によって祈ります。アーメン。信仰の告白をいたしましょう。お授かりない方どうぞお立ちください。使徒信条をもって信仰の告白をいたします。新生活の中扉の手前にあります。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いり来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。ご一緒に賛美を歌いましょう。新聖歌の50番をもって主を褒めたたえます。今朝は第一の主の日を迎えました。席上献金、積もり献金を行いたいと思います。主に向かって心から捧げましょう。ご用意ない方はそのまま隣の方にお回しください。 感謝のお祈りを捧げします。心を高く上げよう。主の御声に従い、ただ主のみを見上げて心を高く上げよう。恵み深い天のお父様、日々あなたによって生かされていることを心から感謝します。私たちのすべてを与えてくださり、この地にあって豊かに生きることができるようにと備えていてくださることを感謝します。与えられたものはすべてあなたのものです。その一部を御前にお捧げをいたしました。御用のためにお持ちくださるように、私たちのすべてもあなたに委ねながら新しく日々生きることができるように守ってください。捧げるものでなければ得ることのできない大いなる恵みの道を歩ませてくださるように、なお続いて私たちの手の技を祝し、生活の節々に至るまであなたの恵みで満たしてくださるようにお願いをいたします。主イエス様の名前によって祈ります。アーメン。新聖歌61番をもって唱詠をし、その後祝祷をいたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが、集められました会衆一同と共に、今いるもの地とこしえにありますように。アーメン。アーメン。どうぞお座りください。週報に従って報告をしておきましょう。今日は積もり献金が早朝礼拝、礼拝で行われます。子ども祝福式が教会学校礼拝の中で行われます。子どもたちの祝福をお祈りください。そして第一の主の日は宮清めが行われることですけれども、先週緊急臨時の役員会が行われまして、緊急事態宣言が出ている、社会情勢もありますので、宮清めはちょっと今日はやめときましょうという話になりました。であとでも報告されますけれども、一応机等々は消毒、するということはこちらでさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。情報と祈りの課題、新型コロナウイルス感染症の取り組みのために、引き続き同様の文言ですけれども、また重ねて、出口のところに新しく感染症対策のマニュアル的なものが貼り出されていますので、またご覧ください。臨時の役員会、続けてその内容ですけれども、先週、臨時の役員会を行いましたということで、内容は感染症対策どうするかということでした。より間隔を空けて の着席をしようということで、今座布団の数が少し少なくなっているかと思いますが、ただ県が出している感染症対策マニュアルに従いますと、同一グループとかですね、同一家族はその限りではないというふうなことが書かれていました。そうですよね。ここまで同じ車でやってきて、ここに来て離れるっていうのは、ね、ようわからん話になってしまいますので、一緒のグループの方は共に座ってくださって大丈夫ですよというふうなことです。あとはですね、アルコールか何かで さっといつも消毒しておきますの でこれ、まあ、役員会でみんなでしようかという話になったんですけど、みんなでやるっていうのもなんかちょっと余計ややこしい話になるでしょ。ですから、まあ、学校とかではだいたい終わってから先生たちさっと消毒してはるんですね。それと同じようにまた全て終わってからしておきますので、それと日曜日しか教会使ってないので、その間にウイルスはきっと全滅してるんだろうと思います。いたとしてもね、まあ、でもお互い気をつけて。アイリスオープンガーデンということで、今日から16日まで、駐車場の方でジャーマンアイスの鑑賞をしていただけます。それで今日まだあれなんですけども、向こうベラの花を鑑賞していただきたいということなので、向こうに止めてる駐車場、まあ、早朝の礼拝の時は良いかもしれませんけれども、来週の日曜日は綱が張られてるかもしれません。こちら側の駐車はもうもちろん全く問題ないんですけれども、向こうの方はちょっと注意してください。あと成長懇談会等の案内もあります。でライフラインフェスティバルっていうのが7月17日に予定されているんですが、まあ、いくつかの意見があって再度検討されましたけれども、まあ、やっぱりもう1回延期しているので行いましょうという話になりました。ただ無観客も視野に入れて準備をするということになっていますので、どうぞお祈りください。6月から8月の当番表の案がホワイトボードに貼り出されていますのでご確認ください。今週の祈りは新型コロナウイルス感染症の収束のために、医療従事者のために、求道者の救いのために祈りましょう。今週の予定、次週の礼拝は右の通りです。皆さんの方から何かよろしいでしょうか。はい、それではもうそこまでに立ちましょう。ありがとうございました。